東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。東証プラスユー、マーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて、今週も先週に引き続き、マネーフォワード取締役フィンテック研究所長の滝俊夫さんをお迎えしてお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
で、前回は、マネーフォワードの仕組みだったりとか、はい、お金についていろんなお話伺ってきましたけれども、はい、今回はちょっと未来を見てお話をいただこうかなと思うんですね、はい、株式市場でも非常に話題になっているフィンテックという言葉ありますよね、はいはい、これでも私たちの間では実際に身近になりつつあるものなんですよね。
フィンテックは2年ぐらい前から急にですね、流行し始めた言葉でして、実はマネーフォワードも最初フィンテックの会社ですと思って設立したものではなかったりするんですが、だんだんとですね、この金融というだけではなくて、金融に乗っかっている情報にとってもいい価値があるんじゃないかという、そういう期待値が生まれる中で、この言葉というのが大変取り上げられるようになってきました。で、やはりフィンテックのですね、結構一番大きなテーマともいえるのが決済と呼ばれる、ジャンルですと。で、日本ですと一番分かりやすいのは、現金じゃない取引だと、例えばスイカみたいな電子マネーを使ったり、あるいはちょっと大きい買い物だとクレジットカードを使ったりとか、しますけれども、あと今年から例えば法律上可能になったのは、スーパーのレジでお金が引き出せるようになったって、そういう規制緩和もあるんですよね、
はい、
でこういうのがどんどん出てくるとですね、従来みたいに給料日が来ました、 ATM でお金を引き出します、で ATM から出したお金を手元で管理しながら1ヶ月の家計をですね、コントロールしていくって、そういう社会じゃ実はもうだんだんなくなっていくのかなと、はい、
手元に現金があってそれを計算してっていうことじゃなくなりますよね、
はいはい、やっぱり福沢さんがあと何枚、夏目さんがあと何枚で、はい、自分の体力が以前って本当によく分かったと思うんですけど、今ってそれ全部数字になっちゃうんですよね、で極端な話、自分のお金を全部電子マネーとかに入れたとすると、それってピピっていう決済した瞬間にしか残高分からなかったりしてしまうので、
はい、なんかお金を使った感覚っていうのが変わりそうですよね、はい、
なのでやっぱり従来であれば紙のお金で管理をしてきたところが、はい、もうちょっと情報で管理をしなきゃいけない時代にだんだんとなりつつあるっていうのは、これは結構大きなですね、変化なのかなって思っています、
はい、前の週でお金の資産の中で、はい、自分の立ち位置、それを感じることが非常に大事だというふうにおっしゃいましたけれども、はいはい、それを感じるのがより一段と大事な世の中になってくるということになりますね、
はい、そうですね、やっぱり従来だとあといくら使えるかっていうのは結構家計管理の基本の木だったわけですけれども、はい、今後ってそうではなくて、例えば先月はこれぐらい使ってしまったけれども、今月ちゃんとセーブすれば大丈夫なんだとか、そういった数ヶ月分のデータを見ながらですね、やっぱりやったりしないといけないのかなというふうに思うんですよね、はい、急にいきなり友達が大阪で結婚するみたいな話になった時にまず大阪の往復代と、はい、お祝儀のお金と、女性の方であればなんか美容室でメイクするお金とかで、簡単に 2,3 ヶ月分の貯金って飛んじゃったりするじゃないですか、
はい、
でそういうなんかケースとかも含めて、本当は面倒が見られるツールがあるといいなと思っていまして、なんかこうそういったところでマネーフォワードとかは従来の数ヶ月分の履歴を見たりしながら考えられるようにできるって、そういうツールなのかなと思っています。
はい、さあそのフィンテックなんですが、それを使うと一体こう私たちの生活はどのように便利になっていくんですか、
はいはい、一つ非常に分かりやすいのは、はい、お財布がいらなくなりますという話はよく昔からお財布携帯とかあったりしたので、携帯がお財布の代わりになりますって社会はあったんですが、はい、今後は携帯すらいらなくなりますっていうところに行こうとしている部分がありまして、
何もいらなくなるんですか。
例えば、はい、今ですと私とかだとアップルウォッチをつけていて、アップルウォッチの中にスイカが入っていて、あとアップルウォッチの中には JAL とか ANA の航空券とかも QR コードで入れられるんですよね。でそうすると時計つけているだけで地方出張行けちゃうよねっていうのができたりします、
はい、
でこれ地味なんですけれども、一度財布持たなくなると人間ってもう持ちたくなくなっちゃうんですよね
そうかもしれないですね、
はい、だんだんですね、ポケットに異物が入ってるみたいな、そういう気持ちになってくるところがあって、
はい、
生活って結構ですね、そういう身につけるものが減るときに結構嬉しい感覚があるんですよね
わかります。
で同時にあの今は200円しか持ってないからあのアイスが食べれないみたいなそういう状況もなくなるはずでして、
はい、
まあ、よく言えば消費が促進されるで悪く言えばやっぱりちょっと節操なくお金使っちゃうよねというところを、はい、我々ってもうちょっとそこはスマートにですね対応していく必要が出るっていうのがあります。
今後そのお札がなくなったりとか、はい、そういうことになっていく可能性とかっても秘めてるんですか。
今ですね北欧の国とかですと、ええ、現金が使われる割合というのが 5% ぐらいしかない国とか出てきているんですよね、
もうそんなに少なくなってる国があるんですね、
はい、
あ
の日本はまだ現金使用比率って5割超えていて調査によっては7割みたいな数字があるんですけどこれが 5% になる社会っていうのが、はい、例えばデンマークとかですと実現していまして、はい、デンマークというのはもう新しいお札とかすらなくなっちゃったんですよね。であの例えばガソリンスタンドとかで現金は受け取れませんカードだけお願いしますってあの普通逆じゃないですか、はい、あのカードダメなんですよランチはみたいなのがあれの逆版があって現金はもうあの持ってると襲われちゃうかもしれないし、
はい、
お店に貯めとくだけコストだっていうそういう社会が実はデンマークもそうですしあと最近インドとかもそうなんですよね。インドは 2,3 年後ぐらいまでに指紋だけで全ての支払いが済むようなシステムを作ろうとしたりしていますし、はい、去年もたくさん紙幣を廃止したりしたんですよね。なので結構ですねあの遠いように見えてで昔は結構近未来だよねって言っていたようなことが実にあと 2,3 年ぐらいで実現してしまうんじゃないかというめちゃくちゃ近未来じゃないかという話がですね、はい、出てきているという印象です。
セキュリティ問題をやっぱり一番に頭に思い浮かべてしまうんですけれど、はいはい、そのあたりの安全性みたいなものっていうのはどうなんでしょうか。
あのセキュリティはおそらくこのフィンテックというテーマが出てきた時の一番最初に大事なテーマとして挙げられるものの一つでして、
はい、
なぜならやっぱり私たちはお金を扱う産業は決してこう他の産業とかと比べてもあの悪いことが起きたりとかよく分かんないことが起きては欲しくないっていうふうに思って生きてるんですよね、
はい、
あのお給料払ったよって言われてるのに払われてなかったりしたらもう大問題になるじゃないですか、うん、
はい、
でやっぱりそこはですねいくら例えば新しくて便利なサービスであったりもしくはこうベンチャー企業が手掛けているからといって別に何かセキュリティであの甘くしていいという発想は毛頭ないんですよね。なので結構政府とかですねあとは金融機関さんが集まるようなそういう規制を作る機関とかがあるんですけれどもそういうところでも今フィンテックベンチャーがちゃんと守りやすいようなセキュリティ基準っていうのは何なんだろうかと、うん、あの守りやすいけれどもユーザーからしたらもう絶対に安全だよねと思えるような基準とは何なのかというのをなかなかですね詰めた協議をしているというのが実態でして、
はい、
そのための今法改正というのもまさに現在進行形で進んでいるところになります、うん、
私たちの身近なフィンテックって、はい、何かあるんでしょうか。
一番分かりやすいのは LINEPay さんを使うことかなと思っていまして、はい、LINEPay とかで例えば割り勘をすることができるんですよね。
あ、そうみたいですね、はい、まだ使ったことないんですけど、
は
い、
例えば4人で飲み会に行ってお会計が7000円でした問題というのがあったとすると、
はい、
おそらく従来であれば夏目漱石をどういうふうにやりくりするかという話になってきてで一番その中で弱い人が1000円の支出で済むみたいなことが起きるわけなんですけれども、はい、今後はそうじゃなくてみんなが幹事に1750円 LINE 上でピッて送るっていうのが多分答えになってくるんですよね、
はい、
なのでもうこれってすごく便利だよねと従来だったら1000円札単位じゃないとなんていうか生産ができなかったみたいなところが変えられていいよねというのもありますし、はい、それこそ身につけられるお金みたいな形であればアップルウォッチとかぜひ買ってみていただくとですね、はい、結構それだけでもなんか身軽になったなって思っていただけると思うんですよね。でアップルウォッチで使った履歴とかは私どもとかを含むあの家計簿企業がですねそのデータを取得することができますので、
はい、
いくら使ったねってデータがすぐに分かるようにもなります。なので従来であればあの現金を使ってそれを紙に書くっていうプロセスがあったところが全部自動化されるので、
はい、
ですごくですねあの後から見るとやっぱり管理できてるよねって感じになると思います、
うん、そうですね。今までそのお財布の中開けてみて、はい、あと残りいくらだみたいな、
はいは
い、そういうんではなくて、はい、本当にこう一目瞭然でいろんなものが分かるっていうことになると、はい、より一段と管理しやすい、はい、また私たちが自分のその資産を把握しやすい世の中になってきたっていうことなのかもしれませんね、は
い、そうですね。いろんなデータがですね明らかになることで、逆に将来的にはその今月少し余裕ができたのでそれをすぐに例えば投資信託とかですね株式に回しちゃおうみたいなことも できるようになるのかなと思っています。すで、はい、に今日本でもそれをですね取り掛かろうとしている会社さん何社かいるんですけれども、海外だと今のお釣りに相当する金額を全部投資信託に自動積み立てするみたいなサービスがあってですね、私たちよく考えると暮らしの中でお釣りってですねめちゃくちゃ貯蓄に向いてるお金なんですよね。なんかこう500円払って手元に80円じゃらじゃらしたの来ましたと、このお金そのままですね小さく ETF とかにお金を入れることができると、これってリスク許容度も結構あったりしてですね、80円で20円ぐらい落としちゃって60円になっちゃってもしょうがないやってちょっと思っちゃったりするじゃないですか。なんですけど投資の世界ではそれって 25% の損失だったりするんですよね。そういうお金なので、はい、実に長期投資のですね原資としては向いていたりもしまして、今後はそういうフィンテックの中でもですね何か自動で貯金ができるようなツールっていうのはですね、はい、生まれてくるはずですし、それを皆様も大いに活かしていただいて、はい、ベースとなる貯蓄をどんどん増やしていただければと思っています。
はい、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラス
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナーイベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては、JPX ホームページ、トップページの左側にある、セミナー・学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて2週間にわたりましてマネーフォワード取締役フィンテック研究所長の滝俊夫さんにお越しいただきました、は
い、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。
これからのその新しい金融のマーケットの中で、はい、マネーフォワードさんがこう担っていくべき役割って非常に大きいような気がするんですね、
はい、我々はですね社名としてマネーフォワードという名前を掲げているんですけれども、はい、そのキャッチフレーズがお金を前人生をもっと前と言っていまして、お金を実は主役にはしない人生にしたいなと思ってるんですね、はい、で今お金で例えば Google 検索をかけていただくと基本的に不安なことばっかり出てくるんですけれども、はい、でも私たちの人生って本来はそういう不安なことが対象なのではなくて、何かやりたいことがあって、でお金がちょっと足りないからなんかちょっとネガティブだなって思ったりするべきなんですよね。で我々は多分その本気になったら本当はやりたいことって何なんだろうかっていうのをですね、ユーザーさん一人一人がもっと考えられるような社会にしていければいいのかなと思っていまして、はい、こうお金を扱うサービスではあるんですけれども、ひいてはそれがご自身の人生の中での優先順位って何なんだろうかっていうのをもっともっと見られるような社会にしていければなというふうに思っています。
はい、これからの私たちのより良い人生のためにまた力を貸していただきたいと思います、はいはい、
頑張らせていただきます、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。